The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
エルサレムから南に10キロ近く行ったところに小さな町ベツレヘムがあります。そこには2万人ほどのアラブ人のクリスチャンが住んでいます。町の様子は急速に変わってきていますが、変わらないのは今も小さな町であることです。夜、ベツレヘムの辺りを旅すると、数キロ離れたところからもキラキラと輝く町の明かりが見えます。ベツレヘムには世界で最も古い教会の一つがあります。紀元325年にクリスチャンになったコンスタンティヌス皇帝によって建てられた教会です。ローマ帝国初期の頃の皇帝たちは真実の神に敵対していました。そのうちの一人であるアドリアヌスという皇帝は非常に横暴でした。彼はアドニスという神を礼拝していました。アドニスはギリシャ神話の美の神で、ローマ神話のヴィーナスなどの仲間と考えられています。アドリアヌスは全世界からクリスチャンを一掃しようと決意していました。そのためクリスチャンがイエス・キリストの生まれた場所として記念していたベツレヘムの洞窟を破壊しようとしました。紀元135年のことです。その場所には教会が建てられていましたが、それを破壊し、アドニスのための神殿を建てることにしました。彼はその場所に木を植えて小さな森を作り、アドニスの神殿を建て、キリスト教を一掃したと思いました。ところが、彼がしたことにより、キリストの生まれた場所にはっきりと目印ができました。それから190年後、紀元325年のコンスタンティヌス帝の時代、世代から世代へと語り伝えられたことで、アドニスの神殿の場所には、イエス・キリストが生まれたと信じられている洞窟があると知られていました。普通は、歴史上の何かの出来事が起こった場所を正確に知ることは困難です。またその必要もありません。その出来事が起こった地域が分かれば十分です。実は、ベツレヘムは2つありました。ガリラヤから北に行ったところにも、ベツレヘムという名前の町がありました。もう一つのベツレヘムは、エフラテ地域にあります。このエフラタにあるベツレヘムが、イエスの生まれた町です。というのは、ミカ書の5章に、エフラタにあると記されているからです。異邦の神殿が破壊されて後、その廃墟の下に、再び洞窟が発見されました。この場所についての言い伝えは、紀元1世紀にまで遡ります。コンスタンティヌス帝はクリスチャンで、彼の母親はヘレナ女王と言いました。コンスタンティヌス帝は、聖地の至る所に教会を建てました。ベツレヘムの教会は、その一つです。この教会について、興味深い話があります。6世紀頃のローマ皇帝がコンスタンティヌス帝の建てた教会を見て、確かに立派だけれども、もっと大きくて素晴らしい教会にすることができると考えました。それで彼はさらに大きな教会を建てました。その教会の遺跡はまだあります。最初の教会の土台も、6世紀の教会の屋根もまだ残っています。多くの戦いをくぐり抜けて教会が残っているのは、実に素晴らしいことです。紀元614年にペルシャの軍隊がエルサレムの遠征途中でベツレヘムを通りました。彼らはすべての教会を破壊しましたが、この教会は破壊しませんでした。教会の入り口の上に3人の博士たちが描かれた絵がかかっていたからです。長服を着た有色人種の博士たちは、おそらくペルシャ人のように見えたのでしょう。ペルシャの征服者たちは、 ペルシャ人の描かれた絵を見て、教会を破壊するのを思いとどまったのです。今日、そこの教会の入り口はとても小さくなっています。入り口が小さいと身をかがめなければならず、そこに入る人を謙遜にするから、教会の入り口は小さく作られている。そう説明するガイドがいます。これは興味深い話です。けれども、入り口が小さいのはそのような理由からではありません。本当の理由は、馬に乗った敵の兵隊が教会に入って、教会を汚すのを避けるためです。馬を中に入れなくするために、入り口が小さいのです。ミカ書5章に、ベツレヘムでキリストは生まれると予言されています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダ氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ミカ書5章2節。マリアとヨセフはナザレに住んでいたのに、どうしてキリストがベツレヘムで生まれることができるのでしょうか。普通はナザレに生まれると思うでしょう。しかしそうではありませんでした。予言は成就されなければなりません。神は歴史に働きかけられました。皇帝アウグストの勅令で、全世界の住民登録が行われることになりました。その目的はお金です。税金を払わない者が誰もいないように、住民登録をすることにしたのです。この住民登録では、すべての人が自分の出身の町に戻るように求められました。自分たちの先祖の町に、すべての人が戻らなければなりませんでした。ヨセフとマリアは、ダビデの家系でしたので、ダビデの町、つまり、ベツレヘムに戻らなければなりませんでした。ダビデはベツレヘムで育ち、羊飼いをし、王位につきました。ベツレヘムはダビデの故郷でした。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり、戦士です。言葉には分別があり、体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは、使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子、ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。サムエル記第1、16章18節から19節。マリアとヨセフは小さな町、ベツレヘムを目指しました。住民登録があるために、ベツレヘムは人でいっぱいでした。彼らの泊まる部屋はありませんでした。それで、馬小屋に泊まらなければならなくなりました。そこでマリアはイエスを見ました。イエスはベツレヘムの馬小屋で生まれられたのです。神の御子イエス・キリストが人間の形を取られました。神が人の肉を取り、小さな町ベツレヘムで、私たちの主である救い主となるために生まれられました。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、羊でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男の子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書2章1節から7節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。